主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき530回、
530。
はい、ケリーさん、
ほう、
夏の終わりに、
夏の終わり、
東京に
行った
じゃないですか。で、本当にね、数年ぶりに新幹線乗りましてね。で、数時間揺られて、新幹線に揺られて、東京を目指したんですけどね、新幹線の中で、お腹すくと、ね、もうワゴン販売もなくなる時代ですから。
ああ、もうね、なくなるっていう話ですな。
なので、お家から、お芋さんふかして持ってったんですね。で、
昔のり
か。で、新幹線座って、やっぱお腹空いたよねって言って、連れと一緒にお芋さん出して、お芋さんちぎって、もさもさ食べてたんだけど、周り見ると、隣のね、座ってる人たち、じゃがりこ食べてたり、ね、あっちの人はなんか、
アイスクリームとか、ね、
アイスクリーム食べてお弁当とか、お酒飲みながらつまみ食べてたりしてんのに、僕たちは
ふかし
お芋さんなんだこの田舎感は。ヘルシーなんだけどね。
一周回ってなおいかも
なんか浮いてるよね、誰も気にしてないけど、食べるお芋とかって言ってたであれでも買ってきたものとかだから、皆さんビニール袋の中に入ってますけど、うちらはラップに包んだらベリベリとしてて、ちょっとヤバ子から出てきた感
が、ね、昔でも弁当詰めたりしてましたよね。電車で出た時もね、母親が弁当作ったりしてましたよね。
まあ今はね、その駅とかでいろんなの買うの楽しみですからね。
それもね、一つの味になってきたしね、どこでも何でも買えるしね。
でも結局駅とかコンビニで買うものって、そのご当地の駅ならではのものってそんなにないじゃん。
ないしね、高いし量も少ないし、
そうですね、ほんと駅弁ちっちゃいよね。
ちっちゃいよね。我々はなんか6個ぐらい食えそうですよね。
さすがにだけど、まあ2個ぐらい、ちょっと1個はあれ 0.5 人前って思うよね。まあね、駅弁も食中毒気をつけないといけませんから ね、 気をつけてくださいね。はい、ちょっとね、シティボーイを演じてますが、さりげないとこで
新幹線でおかしいもん。
ちょっとさりげないとこでこうシティボーイじゃないとこがこう
YouTube とか投げられてんじゃない
芋食ってますよって、さつまいも
山出しの田舎者が、
焼き芋じゃなくてふかし芋
っていうのは本当ね。
はい、まあね、まあ東京じゃね、いいもの食べましたからね。
おお、例えば、
天丼食べましたよ、高い天丼。
ああ、そうですか。高いって言わなくて。
そしたらさ、浅草のね、その行列、もうほんと3時ぐらい、2時3時ぐらいに行ったんだけど、それでもちょっと行列になってたんですけど。
ちょっとシーズンっていうか、時間外しても。
それでね、やっぱ東アジアのお客さん多かったのよ。
ああ、まあね。
したら、何、8人ぐらいで、天ぷら食べてたけど、その人たちほとんど天ぷら残してた。
マジで、どういうこと、何食いに来た、ご飯食べに来た、
知らない、やっぱ合わなかったんじゃない。
あ、そうなの。
日本の天ぷらで、僕たち食べ終わって見た、もう帰った後に見たら、こう多分天ぷら盛りあって、多分一口ぐらいか一切れぐらい食べ て、あと全部残ってて、もらうよとか思ったけど ね、
食んなよ、
まあでも食べ やっぱ外国のもの料理ってやっぱ食べてみてやっぱ違うなってあるじゃん、うん、
でも天ぷらなんか特段癖があるわけでもないし、
わかんないよ、食感とかね、
揚げ物なんかね、
何でも食べますけどね、うん、贅沢だねって言いながら、
あ、
うん、でうちら、まあ、夜は夜でまたいいもん食べに行こうって言ってたから、ここは天丼だけにしたけど、ここは他のやっぱ東アジアから来たお客さんたちはあのやっぱこのほら酒のつまみ何種類も頼んだりとか、
ね、
頼んで、えらい懐でかいな、
まあ、彼らちょっとね残すのが文化ってところもあったりしますし、ね、
それもありますけど、あれはそうなんて思いますよね、まあ、
天ぷらはね、口に合わないんだ、
かもしれないね、
まあ、濃いからね、まあ、ごま油でね関東のやつってちょっと結構濃いからね、
にしてもね、浅草もスカイツリーも
でしょうな、
日本人いないの、
いないでしょうな、
僕たちマイノリティでした
、日本国内でありながらマイノリティ、
何これって思う、
まあ、多いね、
スカイツリーもね展望台は満席で、みんな夕日、僕は夕暮れ時に行ったんです、なので、はいはいはいはい、みんな同じこと考えてて、
なるほどね、
日本人大体立って待ってるんですけど、ちょっと海外のお客様たち地べたりやん多くて、
なるほどね、あの人たち
は
ね、
おらららら、って思いながら、
うん、
でもね、あのスカイツリーの下デパートになってるじゃないですか、
空町なんとかって、
ね、うん、あの辺は全然外国人いないの、
あ、そうなんや、
うん、あの 上だけ、でも良い景色見ました、
はい、まあ高いからね、値段も高さも高いからね、
高かった、3,000円でも2時間ぐらいかな、
あ、そう、
うん、その夕暮れ前に入ってで夕暮れ見て日が落ちるのも見たから、
へ、
ずっとどんだけ写真撮んねんって思ったけどね、
うん、私登ったことないです、
ね、あ、いいよ、やっぱね、行かないとダメ、
あ、本当に、3,000円の価値はあり、
うん、まあ一度はね、
まあね、
確かに一度はね、やっぱり
麓はよくね行ったことあるんですけど、うん、上は行ったことないんですよ、ね、
あれ浅草から隅田川じゃないな、なんかその支流みたいなお堀みたいなのがなんかあって、
あ
れ沿いに浅草から歩いていくと、
うん、
隅田川とスカイツリーとかってこうなんかベストスポットみたいなのがずっと続くんで、
あ、
歩いていくのも良かったです、歩いて行ったんですけど、僕
一息ぐらいですもんね、
うん、人もいなあんまりいなかったし良かったです、はいね、ちょっと新幹線でお芋はちょっと今後は考えたいと、
いや、いいんじゃん、今時逆に
ヘルシー、うん、
ちょっと、
はい、うん、
意識高い系ってやつなんですね、
はいさて、樺太の歴史を
3回目
やっております、
はい、
はい、参考にしてますのは、樺太鉄道株式会社発行の樺太へ奥地へというパンフレ、うん、観光パンフレット と、
はい、
高橋惟喜さんがお書きになった絵で見る樺太市、太陽出版から出ておる本を参考にしております。
ちなみに樺太鉄道について触れるんですか？
触れないです。
大丈夫な、なんか言う、ちょっと言っといた方が、
あ、そうですか。これ国鉄になる前、
いや、あの私鉄と国鉄が両方あるんですよね。樺太町が運転してる
町営と、
そうそうそう、
樺太鉄道っていう、
う
ん、私鉄が走ってて、
そうそうそう、
南樺太の太平洋側の方に線路が、
オホーツク海やね、オホーツク海に面したとこをずっとこう海岸線をね
走ってる鉄道があって、
民間の鉄道会社があって、
これ最終的に国鉄になるんじゃないの？
せやったっけ、そうか、あ、そうか、
その太平洋戦争の時代になってくると、
はいはいはいはい、
結局国鉄になってくんだと思うんです、
はい、
うん、まあ、そういう施設がありまして、それのね当時のパンフレット復刻版っていうのが今出ておりまして、
いつ何年ぐらいなんですか？
昭和のですね、
発行年って出てないのか、
昭和12年、あ、12年、
ね、
昭和12年ですね。でこの数年後国鉄に吸収されちゃうと思いましたが、
はい、
うん、でこの樺太の地図と観光案内とかも載ってます、うん、あと運賃表とかも載ってるものなんですね、
うん、
はい、これもね参考にさせていただいております。
はい、
はい、今回はね昭和時代のね、
うん、
樺太を紹介してまいります、
うん、
昭和4年1929年に、
はい、
樺太、あ、違う違う、宅務省、
宅務省、
はい、
うん、
が創設されました、
はい、
これ移民の話の時にも出てきたやつだよね。
うん、
ブラジル移民の話の時にね、これ昭和4年にできまして、
はい、
で、この当時日本が支配していたのが台湾、
うん、
朝鮮、
はい、
南洋諸島、
南洋諸島、
うん、これどの辺を指すの？
なんだっけ、 パラオとか、
インドネシアの方、あのポリネシアとか
もあるし、あそこもですね、サイパンも南洋諸島、ああ違うな、南洋、うん、うん、やっぱそうか、サイパン、
まあ、南の島々、
太平洋の、まあまあ真ん中の中部太平洋地域の島ですね、はい、島々ですね、もっとドイツ領をこう、はい、第一次大戦後に譲り受けた、
なるほど、
はい、
で台湾、朝鮮と南洋諸島と樺太をこう、
はい、
こう日本が支配してたんです、
はい、
で、台湾、朝鮮、南洋諸島は外国を支配してる、うん、外国支配で、うん、樺太は非外国支配、
うん、
でちょっと位置づけが違ったんですって、
まあ、国内の延長線上で、まあ、後に完全にまあ内地統括って扱いになるんですけどね、うん、
はい、
うん、
で、ちなみに北海道は宅務省じゃなくて内務省が、
うん、
に所属していて、はい、内地扱い、
まあ、要するに植民地か、まあ、日本の国土かみたいな扱いですね、うん、一応そこでこう一応縦割りの官庁の管轄が違う、
はい、管轄が違って樺太、うん、は宅務省の管轄配属になります。
元来はまあ植民地的な扱いだった、はい、ということですね。
で昭和17年、
うん、
1942年、もう戦争中ですね。
はい、
で、樺太町は、内務省に配属になって、うん、内地になりました。
基本的には、まあ、国内という扱いですね。うん、
これ、違うもんなんですか？
だね、それこそ、パスポートがいるとか、そういう行き来の問題とかね。
え、これ、前もなんか聞いたような気もするけど、当時、戦前は台湾は、いや、朝鮮は、パスポートいるの？
いりますね。
あ、そうなの？
植民地時代もう、うん、パスポートはいらないのかな。
だから今風に言うと、うん、なんか EU とかはさ、そこあまりこんなのなしでも自由に行き来できるみたいな、日本連合、
連合に近いけど、いやもう全く何もいらなくはないと思うんですけどね。
そうなんですね、うん、でも樺太は北海道に行く感じで、
まあまあまあ、一応
行けるようになる。
国内旅行的な扱いっていう
ことですね。まあでもこんな昭和17年とか戦争厳しくなり始める時だから、
うん、
まあフラッと行けるようなとこではなかったかもしれないですね。
なかなかね、う
ん、はい、でこの昭和時代のにはね、樺太ね、ただ樺太ってずっと言ってましたが、細かく市町村がちゃんとありました。行
政区分がね、
はい、うん、で昭和18年当時は、
はい、
4市町、
うん、
だから南樺太を4つの、
はい、
北海道も昔 市町ってあったよね。
そうですね、
10個ぐらい、ね、
昔ってもうなくなったの？
なんかあるの、まだあれってなんかお役所的な、
あ、
なんで
ドラム缶
が、ドラム缶が鳴りました。
熱で膨張しました、
はい、まあ、4つの市町に分かれてまして、
はい、
これね、南樺太を、
うん、
縦と横十字にもうほんと綺麗に4つ分けて、
そうですね、4分割、日本領土を4つにこう分けた感じですね、
はいはい、で、うん、右下が、
うん、
豊原市町、
豊原、
はい、左下が真岡、
うん、
真っすぐな丘、
うん、
真岡市長、
真岡
で、右上が、シスカ市長、
うん、
で、 左上がエストル、
うん、エストル
市長です、うん、で豊原市昭和18年は4つだったんですけど、市長がこれ以前はね旧市長だったそうですが、まあ統廃合して4つになっています。で豊原市長は一市三郡、一つ豊原市と、
うん、
あと郡が3つ、
はい、
で町が3つ、うん、村が12ありました、
はい、
で真岡市長は市はなく、
うん、
三郡五町八村、
うんうんうん、
でエストル、うん、エストル市長は二郡二町二村、
うん、
でシスカ市長は二郡二町五村、
はい、
なんで豊原は県庁所在地みたいな、
まあ、豊原市がね、
うん、ポジションだから市で、うん、あとはもう町と村しかなかったそうです、
はい、
でこの当時樺太に住んでた樺太に住んでたのは約40万人です、
うん、
ちなみにこの当時北樺太、
はい、
ソ連ですけども、
うん、
ソ連の北樺太は3万5000人程度だったそうです。だいぶ違いますね、
うん、
で前回もちょっと触れましたが、
うん、
この樺太は国境があるんですね。
そうですね、
はい、でちょっと国境の話も紹介します、
はい、
北緯50度の密林地帯を10メートルの浜で伐採したそうです、
うん、
だ森を
国境線に沿って東西に、うん、なんていうかね、うん、
10メートル分、まあ、道路敷くような感じだね。
まあそうですね、うん、上の木を切っちゃって、
はい、うん、でこれ国境はね約130キロあったそうです、
うん、
で目印、国境の目印として、
うん、
国境標石っていうのが4つあります、
はい、
うん、で表側に菊の御門、
うん、
裏側は総統橋、
うん、
これ ロマノフ王家の紋章、
ロシア帝国のね、
なんであっちはロシアで、うん、こっちは日本のマークというか、あの家紋がついてるものですね、
はい。
でこの国境標石は高さは64センチ、
うん、
で正面幅は30から50センチ
違うんだ、ものによって違うん
だ。横幅が、
うん、
側面幅が18から30センチ、
うん、
ちっちゃいね、
うん、
64センチこんなもんじゃんね。
俺なんだっけ、明治じゃ書いてあるね、明治神宮に複製品見たけど、
ね、
結構でかかったよ。
6.4 メートルの間違い違うよね。
いやでもまあまあそんな、1メートルはなかったと思う、まあ、そんなもんだけど、
うんうん、でこのこれがまず4つ作られたのね、この標石が。でだからこれ130キロに4つだから
線上に4箇所に配置されたわけね、
うん、でうん少ないよね。でその間に中間標石っていうのが17個、うん、で
ちっちゃいのもあるんだ。
本柱っていうのが19本、
うん、
でもどっちみち50個ぐらい、40個ぐらいしかないだから
2、4、まあ、50足らずぐらいか、うん、
数キロに1個なんかが
130だかそうやね、2キロに1箇所ぐらいか、うん、
でこのでは一番ザあの国境の目印となる、
うんうん、
この国境標石、4つね、1つはシスカ郡、
うん、
チリエ村の、うん、立つないってとこにあったそうです、
うん、
でもう一個はシスカ町のホロナイ川の左岸、
うんうん、
川の左側にあったそうです、
うん、
でもう一個、シスカ町の半田沢ってところ、
うんうん、
で四つ目が名吉郡西作丹村の安別ってとこにあったそうです、ね、もうさっぱりわかんないですが、うん、記録としてはこうやって残っています、
うん、
でこれ数十年前の100年近く前の話ですから、現在ですね、こう シリエ村と、うん、シスカ村の半田沢、
うん、
あ、じゃあ、シスカ町にあ、シスカ町の半田沢にあった標石は、うん、豊原市、うん、今は、ユジノサハリンスクというそうですが、
はい、
この旧豊原市のサハリン州郷土博物館にあるようです。で、ホロナイ川の左側にあった、標石は根室市歴史と自然の資料館にあります。
一揆は日本にあるんだ。
で、西作炭村、
うん、
西作炭村の、
うん、
標石は、2013年現在、
うん、
サハリン州在住の男性が所有していることが分かっています。はい、個人で持ってるみたいね。で、複製品が今先ほど水月さんがおっしゃった明治神宮、
そうそうそう、見た見た見た、
と北海道神宮にもあります。じゃあ日本で見られるのは、
で本物ってあったんだね、根室で見れるんですね、
北海、札幌と明治神宮で見られるそうです。
複製品ですけどね、北海道の、
はい、
明治ね、
明治神宮のどこにあるの、
載ってますよ。
ああ、本当だ本当だね。
カラフト鉄道の案内地図にちゃんと4箇所、
5箇所あるよこれ。あ、違う、ああ、はいはいはい、うん、本当だ。へえ、まあ行ったら写真撮りたいよね。
でこの半田沢っていうとこはバスが走ってて、ここがやっぱり一番、ああ観光地みたいですよ。やっぱりみんなそうやってみんな見に来るみたいですよ。
まあ日本で唯一の丘の上、
そうそうそう、陸上のね、国境ですから、ね、やっぱちょっと行っちゃいたいなってなるんですね、うん、
さあこの樺太の首都豊原、
豊原、
ね、これはこの町について紹介します。札幌の都市計画を模範して建設された町で、
うん、
道路は5万の目状に整備されています。で当時の、豊原市の代表的な建設物が樺太町本庁舎、
はい、
これ現在消失してありません。
ないんだ。
樺太神社、
うん、
これも現在消失してありません。豊原駅、
豊原
ステーション、
うん、
明治40、昭和40年代にはなくなってしまいました。取り壊しかな、うん、で樺太町博物館っていうのがありまして、これ現在はサハリン州立郷土博物館になっているそうです、
うん、
で北海道拓殖銀行、
はい、
これな、戦前から
戦前に、拓銀はね、まあ、戦前からありましたけど、
ね、
潰れちゃいましたけど、
はい、北海道拓殖銀行豊原支店は、
うん、
現在は、サハリンの州立美術館になってるそうです。
うーん、
そうすると博物館と美術館になったのは今言っても
現存して
るんですね、見られるのかな、
主だった建物としてはね、
はい、うん、で今度、樺太の玄関口である大泊、
うん、
大泊町ですね、
はい、
これは北蝦夷地統治の前線基地として建設された町です、
うん、
で、あ、はい、こんだけです。特に観光地的なことはね。
ああ、そうなの、は
い、あとね、こうルータカ町っていうのが、ルータカ、あの、とどめるに大いに加えるで、
うん、
まあこれもアイヌ語でしょうね。これね、アニワワンっていうね、うん、あの海がありまして、そこに面した町で、
魚のこうね、尾っぽの一番付け根の
ですね。そうね、うん、で豊原からも、
うん、
それほど適当に離れた距離なんで、
う
ん、まあ豊原の湘南のような町だったというふ
うに。どういうこと？
なんか夏泳げたらしいよ。
ああ、うん、まあ北海道でもね、海水浴します
よね。まあ短いでしょうけどね。さあ、樺太ね、工業も頑張ってます。
うん、
まず、樺太のね、産業といえば、まず工業といえば、製紙業。
神ですね。
はい。樺太の森林の大半を占める、エゾマツ、トドマツが紙の原料と なってます。
うん、
大正3年に、ヨーロッパで第一次世界大戦、やってたんで、それの特需で製紙業が急成長しまして、
はい、
王子製紙、富士製紙、樺太工業の3社が寡占状態で紙作りまくってました。で、昭和8年
作りまくってました、はい、
昭和8年1933年に王子製紙が富士製紙と樺太工業を吸収合併して、王子製紙一社で独占することになりました、
うん、
ちなみにタレントの千田光雄さんのお父さんは王子製紙の技術者だったそうです。
その情報いいの？
いいんじゃないの？本に載ってたんだから。
そうか、うん、千田光雄の親父って言われても。
千田光雄さんってだいぶおじいちゃんよね。
生きてはるんですか？
生きてる、生きてるでしょ。なんか二千田光雄になったり、
へ
え、なんか M1 とかにも出てたじゃんね。
あ、そうなんですか。
うん、誰かと組んで、はい、多分いいと思います。千田さん、ご連絡お待ちしております。
うん、
はい、製紙業
神ですね。
はい、うん、で今度石炭取れたようですね。
うん、
はい、ロシアが囚人の一部を炭鉱夫として小規模に経営していたそうです、もともとね。で、それ見て日本も樺太で石炭産業に乗り出して、で樺太では良質な無煙炭、煙があんまり出ない、
うん、
石炭が豊富に取れたそうです。
うん、
エストル郡や、うん、エストル郡東路町、
東路、
はい、
うん、
は炭鉱の町として人口が急増しました。
うん、
で東路小学校の児童数は3000人、
うん、
当時日本最大の小学校だったそうです。戦前。
うん、
で、こうやって人口が増えてきたので、
うん、
昭和16年12月に NHK が豊原放送局を開始します。昭和11年から試験放送はされてたんですが、
うん、
豊原の本放送は昭和16年からだそうです。
うんうん、
で、樺太といえば、樺太犬、ワンちゃん。
といえばって言われた。
で、樺太のワンちゃんはですね、
うん、
寒さ、粗食
悪い餌でもってことね、
うん、に強く極めて飼い主に忠実という、うん、とても人間に都合のいい、飼いやすい犬です。で、南樺太では、
うん、
樺太町低進化が輸送力強化の手段として犬を、樺太犬を使ってたそうです。
犬ぞりって
ことね。犬ぞりなんでしょうね。うん、あれもそうでしょ、太郎と次郎も樺太犬じゃないの。
あれ樺太犬だね。
そうでしたな、ね、うん、はい、でこの樺太犬有名ですが、樺太どんな動物が住んでたかっていうのも、
う
ん、観光案内に載ってたんでね。せっかくだって紹介しするね。はい、樺太マス、
うん、
粒の小さいイクラやスジコは樺太のマスなんですって。
樺太マス、
食べたことあるかないかも分かんないですね。 あとトナカイがいます。
へ
え、はい、シスカではトナカイが見られるそうで、
うん、
でもトナカイはやっぱ北樺太の方に多いみたいです。
あ、
マリモもいます。
マリモね、
あれなんです
よ、うん、
アカンコのね、
うん、
大泊郡のトンナイ村の東馬湖は、東馬湖のマリモは北海道のものと種類がちょっと違うんですって。
あ、違うんだ。
で、樺太の天然記念物に指定されていました。
うーん、
で金魚鉢にマリモを入れるのが樺太では大流行したそうです。
あ、そうなん
だ。はい、フレップ、コケモモ、
コケモモ、
はい、
うん、
なんかコンペイトーくらいの大きさの赤い実で 身だそうです、うん、これもどんなか全然わかんないんですけど、コンペイトみたいなんだろうね、
高山植物でありますね。
あ、そうな
の、
ね、
地面にこうわだわばって、あのなんだっけ、のいちごみたいな。
あ、そう、食べたことあるの？
食べたことはないかもしれないけど、
うん、そうか、北だから高山じゃなくても平地で取れるんですね。
高山じゃなくてって話ね、うん、
昆布も取れます。
昆布、
はい、南カナフトの昆布水揚げ量は全国2位でした。
お、
全国の、1割のシェアを誇ってたそうです。
うん、
でニシンも取れます。
ニシン、
はい、鮭やマスより桁違いに多く取れたそうですけど、
うん、
北海道や取れなくなっちゃうじゃんね。
ニシンはね、ニシンね、まあこの時期はでしょう
ね。まあそうだね、戦前の話だもんね。
この時期はまあ北海道でもそれなりに取れたと思いますけど、
はい、であとね、うん、南カナフトには離島もあるんです。
島、
はい、
うん、
海馬島、海の馬、海馬島、
うん、
人口750人ぐらい住んでて、本土郡本土町と船で結ばれていたそうです、
うん、
現在は無人島になってます。
あ、そうなんや。
海氷島、
海氷、
海氷、海の氷、アザラシのことね。
ああ、はい、結構
一般的な小学校の面積ぐらいの広さだそうです、
うん、
だからちっちゃい島ですね、
うん、
昔から無人島で多くのオットセイが住み着いているそうです、
うん、
はい、で、海氷はアザラシ、
島の名前はアザラシだけど島にいるのはオットセイなのね、はい、
この島を発見した人の勘違いから、
オットセイとアザラシが分からなかった、
はい、まあ、分かんないですね、うん、もう一つ二条岩、
二条岩、
二つの丈夫な岩と書いて二条岩、
うん、
宗谷海峡に浮かぶ岩礁、カラフト最南端の地になります、
はい、
昭和初期に灯台を設置してされて、この灯台現在も存在しているそうです。
お、稼働中、
うん、はい、こうするとこうやってこう観光案内にはこういうので、
うん、
カラフトおいでよと、
うん、
いろいろと書いてあるんですね。
へー、はい、
さてこのカラフトシリーズ最後の話題です。カラフト島終戦、
あ、
はい、はいはい、昭和20年8月20日、
うん、
ソ連海軍は真岡町へ艦砲射撃、
うん、
戦争終わったのに艦砲射撃、
そうですね、
町民が犠牲に、何かちょっと犠牲になりました、
うん、
で、艦砲射撃した後ソ連軍は真岡に上陸、
うん、
で、真岡郵便局では、
うん、
9人の女性が緊急通信を少しでも長く続けるため電話交換業務を続けていました、
うん、
で、この9人の女性たちにも退去許可、退去命令が出たんですが、
うん、
自ら進み交換台についていました、
うん、
仕事してて敵兵が迫るとさようならさようならとの通信を最後に毒を飲んで自決したそうです、
うん、
これなんか僕聞いたことある、
非常に有名な話ですね、
うん、これが8月20日ね、
はい、
で8月22日、
うん、
22日は豊原に空襲が、
はい、
カラフトの奥地から豊原に、うん、避難民が集まり始めています、
うん、
だからカラフトの あちこちから、
うん、
県庁所在地の豊原に避難してきてるんで、でそんな状態でこの豊原の中心部は混雑状態、この時に空襲を受けて100名以上が犠牲になったそうです、
はい、
で400戸前後が焼失したそうです。で北海道沖では潜水艦がカラフトからの、避難船を攻撃されて、
うん、
またこっちでも犠牲が出てですね、
はい、
小笠 小笠原丸は、
うん、
マシケ沖、
マシケってね北海道にありますね、
の沖で撃沈されちゃいました、うん、第二新興丸は留萌沖で魚雷攻撃を受けて大破、
うん、
なんとか留萌港に避難できました、
港までね、
はい、うん、白桃丸は小平沖、
小平かな、
小平、
小平なんて言うんでしょうな、うん、
小平沖で撃沈されました、
うん、
この避難船3艘ね、
うん、
3隻が被害を受けて1700名以上の方が犠牲になりました、
はい、
8月23日、
うん、
ソ連軍が豊原を占領しました、
うん、
ということで終わりですね、はい、で、もでね、この戦争のあとね、ちょっと何これ1週間ぐらい続くのか、昭和8月15日から、
うん、
ね、ちょっと大変おつらい話ですけれども、
うん、
元カラフト島民、うん、約5000人は稚内に移住して定住したそうです、
うん、
いるのかな今も、じゃ
あおられるんじゃないですか、うん、
全然聞き及ばなくない、
まあ、それこそやっぱりね、地域的な問題があるんじゃないですか、やっぱり地元の人はね、そういうことも知ってる方もおられるかもしれないけど、
うん、なかなか聞かない話で、うん、はい、
9月2日にほら水売り号の上で幸福文章に調印するわけです、はいはいはい、
ね、うん、
それまでに要するに既成事実を作らないといけないわけです、
それはね、
そうそう、15日に日本はポツダム宣言受諾しますけど、うん、どさくさ紛れで2日までの間に要するにカラフトを占領してしまって、
うん、
まあ、要するにそのまま居座ってしまったってことですよね、
うん、ねえ、
決してロシアのもんじゃないってい
う、うん、ね、政治的な話はまあちょっとね、うん、置いときますけど、なんか昔見た写真で、
うん、
サハリンにキハ58みたいな、
うん、そうそうそう、
あるってな、あれは
要するにほら日本の統治時代に作った鉄道なんで、はいはいはい、日本とほらゲージ、あの線路の幅が一緒なんですよ、そ
う、ロシア違うんだよね、
ロシアの、ね、大陸はもっと広い高機の鉄道ですけど、うんうん、カラフトってね、南部は日本と同じ鉄道なんで、
うん、
そのまま持ってったら使えるわけです、
買ってくれるの、
買
ってあげたの、
なんかあれも結構無償の譲渡みたいなね、その、うん、まあ、要するにいろんな経済的な交流の中で、
うん、
まあ、ソ連との交渉をしていって、うん、こうね、北方領土とかを取り返そうみたいな一環とかで、
あ、まあ、あの手この手でいろいろ、
まあ、ほぼ無償譲渡に近かったと思いますけどね、
今、まあ、ちょっと国際的ないろんな事情で無理だと思うけど、うん、もうちょっとこう仲良かった時はサハリンってカラフトって行けたの？
行けたしね、まあ、一応今も船ありますけどね、稚内から定期航路が確かあるでしょう、
あ、うん、出てるの？
出てるよ、
あ、そうなの、
毎日じゃないな、な、週に何便とかだと思うけど、稚内から出てますよ、
あ、そうなの、うん、で僕ら行ったじゃん、わ
かカラフトに、
いや、カラフトに行ってないよ、わかないって、
ああ、
なんちゅうの、
ほら、ドームがあったでしょ、
ドームがあった、
あれか、もともとほら地白航路があそこから出てたわけじゃないですか、
青森駅みたいな、札幌、函館駅みたいな、
ん、
あのほら青函連絡船つながるみたいな感じの、ね、
コンクリートの、ね、あの防波堤のドームがあって、あそこまでもともと線路が伸びてて、うん、あの横に船がついてっていう、
あのね、稚内駅のあの景色はちょっと記憶残ってますね。で、宗谷岬から見えたもんね。
うん、見えますね。カラフト見えて、カラフトは天気良ければ普通に見えますからね。
で、それはね、うん、記憶とても印象に残ってんですけど、うん、じゃあ稚内、確かに稚内行ったらなんかロシア人っぽい人いたね。
まあまあよくね、やっぱり漁業関係とか結構、それこそ一時、今もかな、中古車のロシア向けの販売ってめちゃめちゃ多かったでしょ。
ああ、なるほどね。
日本のね、あの車、ロシア人大好きなんで、そういう関係者がいっぱいいましたね。
じゃあ、稚内の人とかだと、もうちょっとこう、カラフト絡みの話は。いや、それ
相当近い話なんじゃないですか。
僕はちょっとこれ勉強して、いっぱい新鮮な話が多かったんですが。
いけるのかな、
ね、稚内のリスナーさんね、ぜひ。
で、これ行くとほら、それの支配を認めちゃうことになるじゃん、
うん、
パスポート持ってソ連のハンコもらったってことはソ連、ね、ロシアの支配を認めたことになるから、一般でそんなペロンっていけないんじゃない、いけるのかな、
あどうなんでしょう。でもさ、今でもさ、所属地一応未定地でしょ、
地図だってね白くなって
ますよね、必ず、ね、うん、どうすんの、もう80年放置してるわけじゃない、
まあね、カラフトはなかなか返せったって難しいとは思いますけどね。
まあでも、もともと日本が根っから支配してるわけでもないし、ロシアにもそんなこと言ったらそうだ し、まあ
ね、日露戦争と一応戦争で得た土地ですからね、まあ、戦争で取られたらまあ仕方ないっていう、まあ、なかなかね、ちょっとそう簡単な感情は違うと思いますけど、
やっぱ北海道も寒いけど、カラフトもう一丁寒いらしいですね。
ああ
、なんかいいかな、夏とか行くといいかな、涼しいのかな、
ねえ、一回ぐらい行ってみたいけど、ね、
よくさ、シベリア横断鉄道とかツアーあるじゃん、でもこうカラフサハリンってあまり聞かないよなってもちょっと思って、魅力を感じます。
デゴ1とかもあるんでしょ、だから全然
ああ、
D51 と同じタイプの機関車が要するにカラフト町に入ったから、それもなんかあるんでしょ、なんか、
ああそう、うん、今も走らせてるかどうかは、
走ってるとかいう話も聞いて、この豊原からこの線路のところに、
はい、
この
豊原から
日本海側に伸びる線路って、ね、この ループ線があるんですよ、ぐるってあるじゃん、新引田とか
ね、あるあるある、
結構有名なところで、戦前とほらループ線ってそれこそ新来たはまだないのか、うん、
あれ宮脇先生でサファリ乗りに行ったっけ、
サファリンは行ってたよう な、
な気もするね、うん、ソ連時代だよね、宮脇先生やったらな、
でしょうな、
うんうん、はい、ね、ちょっとよく知らなかったカラフト、
うん、まあそうですね、うん、やっぱりこのパンフレットにもやっぱり奥地へってありますか、やっぱりこうそこはかとなくやっぱりまだ辺境という雰囲気が、
まあ、まああったんでしょうね、
やっぱ北海道のさらに向こ う、
う、ね、90年前のパンフレットだから、うん、よりね、今だったらカラフト新幹線とかってこう、
新幹線はない、まあ宗谷海峡にトンネルぐらいはできたかもしれないですね、
ああそうだね、うん、ね、
ずっと日本の領土として残ってるからね、うん、
まあ行けたら行ってみたい、なんか一番近くてよく分かんないとこじゃん、
まあ、千島とかね、カラフトってこういうなんか変な白でも黒でもないみたいな場所になっちゃったから、非常に行きにくい場所ですよね、
はい、ね、稚内の方でもぜひ情報欲しいし、サハリ行ったことあるよっていうリスナーさんいらっしゃらないかな、
あね、昔結構ツアーがありましたよね、そういうそれこそ昔の鉄道乗りに行こうとかね、うん、
はいね、ちょっとカラフトをねちょっと勉強してみました、
なかなかいろいろと、
はい、
お勉強になりました、
はい、時間がないので今日はお便りはちょっとなしです、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください、番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.comX はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。